2020カウントダウン、東京2020大会、オリンピック、そしてパラリンピックの閉幕、全日程が終了といったところで、まあ、皆さんもちょっとね、こう名残惜しいところに今ね時期になっているのかなと思うんですが、今週このコーナーラストとなりました。今月はですね、特別に先週そして今週と2020カウントダウンのコーナーをお届けしていきます。さあ、もう締めの週ということなので、もうこのコーナーを盛り上げていただき、そしてセーリングのこと、情報などを教えていただき、そしてボランティアの皆さんと一緒にこの藤沢市を盛り上げていただきました。藤沢市東京オリンピックパラリンピック開催準備室の柿本さん、村上さん、そして飯田さん、お三方に今日は登場していただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本当にいろんな情報をこのコーナーで皆さんにお知らせをしていただきました。そんな3人が今日集まっていただいたということで、これもやっぱりちょっとスペシャルな感じになっております。さあ、最初にですね、柿本さんにお話を伺っていこうと思うんですが、藤沢市にゆかりのある選手結構いらっしゃいました。本当にそれを知っただけでも私たちとても楽しい気持ち、そして応援する気持ちになったんですけれども、藤沢市とゆかりのある選手の皆さん、パラリンピックでの結果どうだったのか、まず教えていただけますか。
はい、藤沢市在住の選手でボッチャ競技に出場された木村樹里選手が8位入賞という結果となりました。また藤沢市内で事前キャンプを実施したポルトガルパラリンピック選手団からは、陸上競技の男子砲丸投げのミゲル・モンテイロ選手が見事銅メダルを獲得されました。
やっぱりこの藤沢市にゆかりがあるっていうだけで、やっぱり応援のする気持ちが高まりますし、また選手を通してスポーツを知るという、そういったねきっかけになりました。本当にいろんなねスポーツがある中で、こうやってメダルを獲得した選手がいたということで、ね、やっぱり嬉しいニュースになるんですけれども、柿本さん、このコーナーでも本当にいろんな情報をいただきましたが、東京2020大会、オリンピック、そしてパラリンピックを終えてどうですか、今率直な感想いかがでしょうか。
はい、やっぱりオリンピックパラリンピック、この大会をきっかけに藤沢市の名前が日本全国それから世界に発信されたということが、担当の職員としても、それから一藤沢市民としても本当に嬉しく思っています。で、私たちオリンピックパラリンピック開催準備室では、現在大会を通じたこの各種取り組みを収めた記録映像を制作しています。市民の皆様に対して大会を振り返る機会をご提供できるように、今後もしっかりと調整を進めていきますので、ご期待いただけたらというふうに思います。
ということは、柿本さん、まだまだそういったオリンピック関連というか、私たちがこう情報を知ることができたり振り返る機会というのがあるんですね。
そうですね、まだ9月10月以降もですね、はい、今年度末に向けてこのオリンピックで築いたものというのを少しずつですね、うん、発展させて市民の皆様にご提供をお示しできたらなというふうに考えています。
じゃあ今ほっとして落ち着いたっていうわけではなく、また終わったからこそのまたね制作活動があったりとか情報発信があるということで、じゃあ引き続きオリパラ準備室の、ね、活動もあるということで、引き続き頑張っていただきたいと思います。さあ、そして続いて宇中美さんにもお話を伺っていきます。宇中美さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これまでどんな業務をしてきたのか教えていただけますか。
はい、東京2020大会に参加する3カ国、エジプト、エルサルバドル、ポルトガルの事前キャンプを始めまして、その他国際交流に関する業務を主に担当してまいりました。
これ事前キャンプとかいろいろ調整も大変だったと思いますし、また、ね、いろんな選手が来るということで、いろんな情報を得ながらきっとね対応されてきたと思うんですけれども、実際に大会が終えました。中見さんの感想も聞かせていただけますか。
はい、大会期間中はですね、オリンピック2カ国、パラリンピック1カ国の事前キャンプ対応させていただきました。ご存知の通りですね、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けまして、選手団はですね、拠点となる県立スポーツセンター内での行動制限があったりだとか、またですね、徹底した毎日の PCR 検査等で相当なですね、ストレスがあったのかなと思うんですけれども、辛抱強く耐えてキャンプを実施していただいて、無事本大会に向かいました。当然ですね、直接触れ合うような交流本当はしたかったんですけれども、残念ながら実施できませんでしたが、選手たちに対してバーチャルツアーと呼ばれるですね、映像を活用した観光を体験いただくようなものをしていただいたりだとか、あとはですね、藤沢さんの果物をとても美味しく食べていただいたりと、工夫をして交流が実施できたこともとても印象深いです。今後もですね、ホストタウンとして継続的な交流が実施できればと思っております。
またこのコロナ禍、まさかのこんな状況になるとはといった、ね、皆さんの同じ気持ちだと思うんですけれども、その中で工夫していろんな授業を手掛けてきて、そういったものを振り返ってくると、やっぱりちょっとグッとくるものも中見さんの中であるんじゃないですか。
そうですね、やっぱり先ほど申し上げた通り、限られた条件の中でも工夫をして、何かしらお互いが心が通じ合うような交流ができたっていうのは、すごく大きなことかなと担当としても思います。
まあ、大変だったからこそ、ちょっとやっぱりこう思い出深いものになったのかなと思いますし、本当にこう無事にセーリング競技を含めてね、藤沢市で行われたというのは本当に大きなことになったと思います。で、先ほどの柿本さんのお話でも、まだまだオリパラ準備士として活動があるということなので、引き続きじゃ皆さんに情報発信もよろしくお願いします。
はい、じゃあ頑張っていきます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。では続いて飯田さんにもお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
飯田さん、このコーナースタートから、ね、一緒に盛り上げてくださったメンバーということで、私も久々にお会いでき、そしてこのコーナーに久々に登場ということで、すごく嬉しく思ってるんですけれども、飯田さん、これまでどんな業務を担当されてきたのか教えてください。
はい、私が担当してきたのは、オリンピックのセーリング競技期間に合わせた藤沢のおもてなしボランティアであるシティキャスト藤沢の皆さんですとか、あとはですね、市民から藤沢オリンピック盛り上げていく応援団である藤沢ビッグウェーブといったですね、市民参加に関する業務を担当してきました。
もうたくさんの方たちが関わってきてくださったんだなということ、このコーナーを通してもですね、私も知ることができましたし、市民の皆さん、そしてリスナーの皆さんもですね、あ、そういったボランティアの方たちがたくさんいて活動してきたんだなというのが分かった、ね、そういった情報をですね、皆さんからいただいてきたわけなんですが、飯田さん、大会を終えてどうですか？感想なども聞かせていただけますか？
はい、まずですね、本当に嬉しかったっていう部分がありまして、理由としてはやっぱりボランティア、シティキャストの皆さんですとか応援団員の皆さんとですね、一緒に活動してきて、オリンピック・パラリンピックの思いもそうなんですけど、合わせてこう藤沢に何か貢献したいっていった熱い思いをですね、活動を通じて感じることができて本当に嬉しかったです。ただ一方で無観客開催になってしまったので、予定通りできなかった活動も、まあ、ちょっとあるので、そこに分についてはまあ残念なんですけれども、それ以上に皆さんの思いを感じることができてよかったなというふうに思っています。
なんかそういった皆さんの思いを感じることができるって、担当したその職員の人にとっては本当に大きな財産になってきますしね、いろんな人との出会いが飯田さんの中でもあったと思います。で、今ご紹介していただいたそのシティキャスト藤沢の皆さんの活動ってどういったものだったのか、改めてここで教えていただけますか？
はい、無観客決まる前ですね、当初シティキャストの皆さんは駅前で観光案内、交通案内のボランティア活動を予定してたんですけれども、それを変更しまして、選手が乗ったですね、バスの旗振りをして、江ノ島のですね、セーリング会場の前で旗を振って歓迎をしたりですとか、あとは実際にご案内する予定だったブースを立てて、メッセージ動画を撮影して、それを SNS で発信するといった活動も行いました。またですね、応援団ですね、藤沢ビッグウェーブの方では、おもてなしの準備として事前キャンプの国の国歌を聞くイベントをオンラインで開催したりですとか、 LINE 有志の皆さんで藤沢のオリジナルガイドブックを作成してデータを公開したりなどして、実際にこう対面ではない形でも歓迎ですとか、皆さんのおもてなしの気持ちを表すことができたんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、これらですね、活動当初はやっぱり全然予定の変更も多かったんですけれども、シティキャスト応援団の皆さんも本当に前向きで、今できることなんだろうというふうに考えて一緒にやってくれたので、本当にこちらがむしろ支えてもらったんじゃないかなというふうに感じているぐらいです。
このコーナーにもそのボランティアの皆さんだったり、その応援団の皆さんだったりに登場していただいたことがありますが、やっぱり皆さん本当にコロナ禍で大変なんだけれども、でもその中でできることってあるんですっていう前向きな気持ちをたくさん届けていただきました。このコーナーでもですね、そういった気持ちを受け取ることができましたし、今飯田さんの言葉を聞いても、あ、皆さんもやっぱ同じ気持ちでね、前に進んでいたんだなということ、そしてやっぱり素晴らしいですね、この藤沢、何かできるものが、まあ、オリンピックを盛り上げていけることがあればということで、たくさんの方が参加していただきました。さあ、飯田さんにもですね、その大会が終えての感想なども聞かせていただいたんですけれども、おしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますか？
はい、今回オリンピックのこの市民参加の担当させてもらって、本当に貴重な機会だったと思ってます。昔から藤沢に住んでる人だけじゃなくて、これを機にボランティア始める人とか、なんか最近引っ越して藤沢を知りたくて参加したって、本当にいろんな人が一緒になって活動できる機会だったなというふうに思ってます。 こうやってこうみんなで盛り上がった熱い気持ちはこれから富士山に残せるように今後のご活動につなげていきたいと思ってますので、皆さん引き続きご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、皆さんからも熱いメッセージをいただくことができました。きっとね、皆さん同じ気持ちかなと思います。さあ、それでは柿本さんからもこのラジオ機の皆さん、そして市民の皆さんに向けて一言メッセージ送っていただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。本当に難しい状況の中でしたけれども、オリンピック、パラリンピックですね、無事終えることができてきて、ほっとしているとともにですね、本当に市民の皆様の協力あってこその成功だったなというふうに思っています。開催で終わりではなくって、やっぱりここで盛り上がった部分をですね、より発展させて、藤沢市のより市ですねになっていくためのきっかけにしていけたらなというふうに考えていますので、これからもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。柿本さんからメッセージを送っていただきました。それではおしまいですね。先ほどお話を伺いました村上さんからも、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージお願いいたします。
はい、東京2020大会の事前キャンプ、ホストタウンの業務を務めさせていただきまして、まずは無事に事前キャンプ終わったことをとっても嬉しく思います。そしてホストタウンの交流についてなんですが、これ実は終わりではなくて、むしろ始まりかなと私としては思っています。今後もですね、10年20年なし100年後もですね、藤沢市とそういった国々との交流がずっと続いていければいいかなと思っておりますので、市民全員でここに取り組んでいきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日はですね、このコーナーでも本当にお世話になり、いろんな担当それぞれされてきた、その担当されてきた側からのまず感想、そしてこれからの発展ということで、本当にいいお話を聞くことができました。さあ、今週はスペシャルウィークということで、藤沢市東京オリンピックパラリンピック開催準備室の柿本さん、中見さん、そして飯田さんでした。お三方、これからも藤沢市のために一緒に盛り上げていただければと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。